鳴門市議会だより、ナンバー88。内容を一部抜粋しております。第2回定例会の提出議案と議決結果。議案第43号、専決処分の承認について、平成25年度鳴門市一般会計補正予算第4号。議案第44号、専決処分の承認について、鳴門市税負荷徴収条例の一部改正について、議案第45号、専決処分の承認について、鳴門市国民健康保険条例の一部改正についてはいずれも承認しました。議案第46号、平成26年度鳴門市一般会計補正予算第1号。議案第47号、平成26年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号。議案第48号、鳴門市消防団員に関わる退職保証金の支給に関する条例の一部改正について、議案第49号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第50号、廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、議案第51号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について、議案第52号、鳴門市営住宅条例の一部改正について、議案第53号、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてはいずれも原案可決しました。報告第1号、繰越免許費繰越計算書について、平成25年度鳴門市一般会計予算。報告第2号、事故繰越繰越計算書について、平成25年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、平成25年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。報告第4号、繰越計算書について、平成25年度鳴門市水道事業会計予算。報告第5号、繰越計算書について、平成25年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第6号、鳴門市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について。報告第7号、専決処分について損害賠償の額の決定。報告第8号、専決処分について訴えの提起についてはいずれも報告されました。同意第2号、固定資産評価員の選任についておよび諮問第1号、人権擁護委員の推薦についてはいずれも同意しました。い第2号、特定秘密保護法の撤廃を求める意見書は原案可決しました。なお、可決した意見書は各関係機関へ送付しました。請願の処理。請願第4号、特定秘密保護法を速やかに撤廃するよう国に意見書提出を求める請願書は採択しました。代表質問。会派創新クラブ川田達治。高齢者福祉政策について。問い、鳴門市の行政や地域活動を支えている高齢者に対する福祉行政への取り組みについて。答え、高齢者の方が笑顔で生きがいを感じられるように、それぞれの能力や経験を積極的に活用しながら、今後の福祉行政に取り組んでいきます。資産運用について。問い、行政改革の推進により、用途廃止になった旧ドイツ館、長期間活用されていない牛屋島のバス車庫移転用地など、 多くの遊休資産を抱えているが、まだ新たな利用計画が示されない中、今後の運用についての具体的な対策は、答え、公共施設としての目的を終え、現在休止・廃止されている行政財産については、建物診断や他の行政利用目的への転用の可否を判断するための再点検を行っています。旧ドイツ館やバス車庫移転用地の利活用も検討中であり、今後も資産の処分や有効活用に努めたいと考えています。水道事業について、問い、耐震性能の確保ができていない鳴門市浄水場施設及び施設用地の耐震化への取り組みと事業費の確保について、答え、昨年7月に実施した水道に関する市民意識調査や、同年8月に設置した浄水場更新事業推進検討会での施設用地の再検討も含む提案等を踏まえた浄水場更新事業事前調査業務を行っており、施設の更新については新たな被害想定を反映した基本設計を平成27年度に作成する予定です。工期は実施設計から16年間、事業費は約99億円を想定していますが、人口減少に伴い、厳しい経営環境の中、工期短縮や経費節減で早期の整備に取り組みたいと考えています。代表質問。会派ふるさと、林勝義。市長の政治姿勢について、問い、市の将来の発展に向け中長期的な自主財源の確保についての市長の考えは、答え、雇用の場の確保の観点からは、県内外の企業誘致に向け、市内に遊休資産を持つ企業の調査を行うとともに、都市計画法に定められている地区計画の制度を活用した国道11号線周辺への企業誘致を積極的に進めるため、進出可能な用地の確保に向けた調査を実施する予定です。また、地域経済活性化の観点からは、エコノミックガーデニングの推進や中小企業振興条例の策定などを進めていきます。今後においても、本市のまちづくりの成長戦略を総合的に展開することにより、実財源の確保につなげていきたいと考えています。協定事業について、問い、ボートレース・鳴門本場救済中の収益確保策として、地場での代替開催を行うが、どの程度の収益を見込んでいるのか、また、一般会計への繰出金を増額する考えはないのか、答え、今年度の代替開催は、宮島・丸亀協定上でそれぞれ、30日間、36日間の予定であり、総売上予想額の121億7000万円から推計すると、本市の利益は2億5000万円程度となる見込みです。また、ボートレース事業は地方財政の改善や市民福祉の向上を目的とし、できる限り一般会計へ繰出金を出したいと考えていますが、平成28年度の本場再開に向けた資金需要などの影響を見極めていく必要があると考えています。代表質問、会派志、畠山俊作。危機管理について、問い、会派志は危機管理体制の充実、整備、観光、文化振興と国際交流、福祉、教育の環境整備、地場産業、中小企業の振興、環境行政の推進という5つの課題目標を市民目線で自ら考え、議論し、実行に移していこうと考えている。そのうち、まず危機管理について、鳴門市は県内で唯一、南海トラフ巨大地震による津波と 中央構造線活断層による直下型地震の双方から被害を受ける可能性がある地域だが、これらの地震について、答え、南海トラフ巨大地震は今後30年以内の発生確率 70% 程度、最悪の場合は本市でも甚大な被害が発生すると示されています。活断層による直下型地震は、千年から数万年の間隔で繰り返し、活動する断層のずれにより発生するもので、マグニチュード8程度の地震の今後30年以内の発生確率は、ほぼ0から 0.3% と想定されています。文化遺産と国際交流拠点の再整備について、問い、文化遺産を素材とした国際交流拠点の再整備及び鳴門市の東部西部地区をつなぐ環境交流整備について、答え、鳴門板の古墳群は平成26年度末、坂東不良収容所跡は平成29年度中をめどに、国指定史跡申請の提出を目指しています。また、現在市内には6件の無形民俗文化財があるほか、民俗芸能の獅子舞も大麻町ヒノキをはじめ、市内14カ所で行われています。いずれも地域の中で伝統を受け継ぎ今日まで伝えられ、地域づくりにおける重要な文化遺産であることから、民族芸能の保護についても文化財としての評価を視野に入れ、調査・検討していきたいと考えています。国際交流拠点の再整備については、世界に誇れる多くの観光資源が本市にはあり、坂東不良収容所跡を大工・アジア初演の地・鳴門の拠点として整備を進める対象に位置づけ、関係部局との連携を図り検討していきたいと考えています。代表質問、会派有志会、山根巌、市長の政治姿勢について、問い、市長が考える人が集まるまちづくりのビジョンと具体的な施策について、また本市の人口を増やすための施策にどのように取り組むのか、答え、本市の持つ豊富な資源をブランディングし、人が集まるまちづくりを行うことで、笑顔と魅力渦巻く鳴門を実現し、地場企業や産業振興、教育、子育て環境、及び住環境施策の充実を図ることで、定住人口を確保し、人口が増加する町となるよう努めていきます。教育行政について、問い、現在策定中である学校給食における本市独自の食物アレルギー対応マニュアルの内容と進捗状況、今後の予定は、答え、絶対に事故を起こさないことを基本にマニュアル作成に取り組んでおり、平成25年度には直接学校給食に携わる養護教諭、栄養士、給食調理員、幼稚園教諭、また一般社団法人、鳴門市医師会との意見交換会をそれぞれ開催しました。会で得た意見を考慮し、アレルギー専門の医療機関の数が少ない本市の現状に即したマニュアルとなるよう精査し、可能な限り速やかに策定、運用したいと考えています。人権教育について、問い、県内市町村では本市だけが設置している女性子ども支援センター、パートナーを今後どのように位置づけ推進していくのか。答え、現在策定中の男女共同参画推進条例の中間素案において、DV 被害者支援、DV 防止啓発の拠点施設と位置づけ、多数の分野にわたる支援施策の集約・調整ができるよう、組織のあり方を検討していきます。代表質問、会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。 少子化における子育て支援について、問い、次世代育成支援対策推進法の有効期限が2025年3月まで10年間延長されたことから、市内の子育てを応援している企業で安心して働き、子育てができるよう、子育てサポート企業認定マーク、クルミンマークの啓発に力を入れてほしいが、答え、本市の次世代育成支援対策行動計画においても、仕事と子育ての両立のため、雇用環境等の整備に向け、事業主への啓発活動の推進を掲げています。今後は、国、県、商工団体と連携して、市内企業への周知啓発に努めるとともに、広く市民へも、マークの周知広報を行いたいと考えています。自殺予防対策について、問い、自殺の予防として今注目されている内科などの一般医と精神科医との連携を進める GP ネットの取り組みについて、答え、第6次徳島県保健医療計画では、平成29年度を目標に一般かかりつけ医と精神科医の連携のための会議である GP 会議を設置する予定です。本市の取り組みとしては、徳島県に対し GP ネットの推進に向けて取り組んでもらえるよう働きかけていきたいと考えています。問い、全国各地でいじめによる自殺が相次いでいるが、鳴門市における学校いじめ防止基本方針及び鳴門市いじめ防止基本方針の策定状況について、答え、学校いじめ防止基本方針は平成25年度中に市内の小学校16校、中学校5校すべてで策定を終了しました。鳴門市いじめ防止基本方針については、他市等の取り組みや関係団体、有識者等の意見を参考にしながら、今年度中の策定を目指して取り組んでいきたいと考えています。代表質問、会派市民クラブ、平塚康二。消費生活問題について、問い、最近特に目につくのが消費者詐欺の複雑、多様化である。新聞等では高金利、高配当をうたった投資詐欺の増加が毎日のように報じられている。こうした投資詐欺は、決して人ごとではなく、鳴門市でも発生している。悪質商法の多様化の要因として、まず商品の多様化、2番目に販売方法の多様化、3番目に支払い方法の多様化だと言われているが、複雑、多様化する消費者トラブルの鳴門市の現状と取り組み状況について、答え、消費者月間に合わせて今年度も広報鳴門5月号に消費者トラブルの事例を掲載したところ、記事の内容と自分の状況が似ているということで、市民の方から鳴門市消費生活センターに相談が寄せられ、トラブルを未然に防止できたという事例がありました。引き続き、消費生活センターの PR に努めながら、消費者相談窓口の充実を図っていきます。さらに、トラブルに遭うケースが多い高齢者については、地区の自治振興会や老人クラブなどに呼びかけて、これまで以上に出前講座を活用していただけるよう周知に努めています。各世代で遭いやすいトラブルも異なるということを踏まえた上での啓発活動を実施し、また、徳島県消費者行政活性化基金事業補助金を活用しながら、幅広い啓発に努めていきたいと考えています。個人質問、浜聖子。男女共同参画、女性の社会進出について。問い、女性の社会進出への鳴門市の取り組みと今後の展望は。答え、本市では、 地方自治法第202条の3に基づく審議会等委員の女性登用率を 40% とする目標に対し、平成25年4月現在 26.3% と10年前に比べ9ポイント増加しています。また、同法第180条の5に基づく委員会において、初めて農業委員に女性3人が登用されたほか、市役所の管理職に占める女性の割合も平成20年度には 14% であったのに対し、今年度当初では 26.2% となっています。また、固定的性別役割分担業の強制や DV などにより女性の能力を発揮できない環境や支配される関係から救済し、自立することで地域社会への参画を支援する女性子ども支援センター、パートナーを開設し、全国的にも注目される支援を実施しています。男女共同参画推進条例の中間素案では、男女が子育てや介護、職場、学校、地域活動などを両立できるよう、ワークライフバランスの確立をはじめ、さらなる女性の社会進出と能力の開発ができる社会の実現に向けた取り組みを着実に実施するとともに、市民、事業所、教育関係者、市民団体などと共同で取り組む規定を盛り込んでいます。今後もあらゆる機会を通じて、女性の社会進出や能力の開発をはじめとした男女共同参画の推進を図っていきます。個人質問。上田浩二。子ども・子育て支援新制度について。問い。子育てに関するアンケートの回答率はわずか2から3割だったが、その中で働いていなかった方を除く約 74% もの方が育児休業を取得、またそのうち約5割が1年以上経ってから復帰となっており、データの信頼度に疑問を感じるが、また、より保護者や施設の負担軽減に貢献する基礎データとなるよう、さらなる取り組みをする予定は。答え。このアンケート調査は、鳴門市子ども・子育て支援事業計画の策定における基礎資料になったと考えています。今回、保育所及び幼稚園の保護者を対象に実施したアンケートのように、今後も必要に応じて調査を行い、計画に反映できるご意見については、活用していきたいと考えています。学校教育について、問い、自宅から遠い保育施設を利用し、その後同じ地域への幼稚園へ通おうとした場合は、校区外であるため基本的に認められない。しかし、認定こども園は地域や校区に縛られないため、今後は地域の幼稚園ではなく、認定こども園を選ぶ傾向が強くなり、教育委員会が地域を重視するため変更した指定校、指定園、変更許可認定基準の目的が保たれるとは思えないが、答え、認定こども園が設置された場合、隣接する地域への幼稚園へ通う子どもが減少する事態も想定されることは認識しています。新たな鳴門市教育振興計画を策定する中で、保護者や地域などの意見を聞き、子ども・子育て支援事業計画に掲げる施策・事業との整合性を確保し、より良い就学前教育を受けられるよう努めていきます。個人質問、金井勝則。生活福祉行政について、問い、第6期介護保険事業計画に反映させる日常生活圏域ニーズ調査の状況は、また、介護予防事業の評価及び介護サービスの実施状況の把握・管理について。答え、ニーズ調査の対象者については、本市の要介護認定率を侵借し、 本市が設定する5つの高齢者の日常生活圏域ごとに200名、計1000名を抽出し、前回の調査結果との比較対象を考慮し、設定しています。介護予防事業の効果の評価については、要介護者の認定率の低下が指標となり、取り組んだ結果が評価として表しにくくなっています。また、介護サービスの提供については、ケアプランに基づく現物給付となっており、国民健康保険団体連合会が給付費の支払いの審査の時に把握しています。情報システムについて、問い、情報システムにおける自治体クラウドと観光情報発信における公共クラウドの利用について、答え、情報システムにおける自治体クラウドの利用については、自治体の情報システムを外部のデータセンターで保管し、複数の自治体が共同利用することで、コスト削減や災害時の安全性などが期待されていますが、本市は新システムを本年度より稼働したところであり、今後のシステム更新時の課題と考えています。観光情報発信における公共クラウドの利用については、インターネット利用者の利便性が高まるメリットがあり、新たな情報発信の手段として研究したいと考えています。教育行政について、問い、本市のスポーツ振興策、競技力向上策は、答え、現在、今後のスポーツ振興の指針となる鳴門市スポーツ振興計画を策定しており、将来的な競技力向上に向けた取り組みは、スポーツ推進計画に反映していきます。個人質問、三津義弘。教育行政について、問い。平成4年9月12日から始まった学校週5日制だが、平成20年に改定された新学習指導要領により土曜授業を実施している自治体もあり、徳島県内でも本年6月より石井町や板野町で土曜日の授業が再開されている。鳴門市は学校週5日制についてどのような方針か。答え、土曜授業の再開については今後も他団体の取り組み状況を注視しつつ、引き続き検討を続けます。問い、この春から北灘中学校と瀬戸中学校が統合されて、新しい瀬戸中学校となった。学校が再編されるということは、地域の少子化の問題であり、家庭数の減少、大人の減少、定住人口の減少、産業の減少の問題である。学校再編を軸にして、鳴門市の人口増加策、人口定住策、少子化対策、そして鳴門の産業や経済の在り方そのものを考えていかねば、鳴門市はますます衰退していくと考えるが、児童生徒数の減少対策として魅力ある学校に向けた教育振興策は、答え、鳴門市教育振興計画を策定し、教育環境の整備に努めています。また、外国語活動と英語教育の充実を図るための、世界に羽ばたく鳴門の子ども育成プランを策定しました。問い、学校再編の方針と見通しについて。答え、小規模化が著しい学校幼稚園については、本来の教育効果を上げるために一定の規模を維持する必要があり、学校再編を行ってきました。今後も適正規模を目指した取り組みが必要と考えています。個人質問、東谷真二。水道事業について。問い、水道施設耐震化の優先順位は、浄水場の更新にあり、100億円近くの総事業費になる。しかし、浄水場施設耐震化更新基本計画の試算では、現在の料金体系で続けていくと、4年後の平成30年には 本市の水道事業は純利益がなくなってしまう。こうした中、水道料金体系は現状維持でいくのか、もしくは値上げを市民にお願いするのかを決断しなければならない。今年度予算の水道料金収入は11億円であり、水道料金を 10% 上げると1億1000万円の増収、今の料金体系での純利益と合わせて年間およそ2億円の投資資金が準備されるが、今後の水道料金についての考えは。答え、口径13ミリで1ヶ月20平方メートル使用した場合、本市は2047円と県内8市の中では3番目に低い料金です。しかし、今後経営環境が厳しくなってくることが想定されることから、料金改定は避けて通れないものと考えています。世界遺産化運動について、問い、地質学的な価値がまだまだ解明されておらず、また世界的な比較調査もされていない鳴門海峡の世界遺産化運動の現状は、答え、南淡路市との一体感をより強調できる統一ロゴマークなどを作成しました。また民間においても推進団体設立の機運が高まっているところであり、さらなる醸成を図ります。個人質問、宅川康二、認知症対策について、問い、認知症の方とその家族への支援体制をどのように整えるのか。答え、直接的な支援として介護保険事業所のサービス等を組み合わせ、認知症の方への自立支援やご家族の介護負担を軽減します。さらに、間接的な支援として、長寿介護課、地域包括支援センター、社会福祉協議会に、医療、介護、地域の支援機関をつなぐコーディネーターとして、認知症地域支援推進員を配置し、住み慣れた地域で生活を継続する認知症の方への効果的支援体制の強化に取り組みます。窓口サービスについて、問い、市民の方が亡くなった時に発生する公的手続きの案内冊子等を考案することについて、答え、死亡届の後に必要な公的手続きの案内冊子等の作成については、死亡された方が生前に受けた行政サービスの廃止手続き方法、申請や請求により受けられる行政サービスの内容とそれぞれの手続きが一目でわかる案内チラシ等を作成したいと考えています。渦潮少年少女消防クラブについて、問い、渦潮少年少女消防クラブについて、答え、昨年度の取り組みとして県立防災センターで行われた防災研修や消防出初め式での関越行進などに参加しました。また、昨年度は中止になりましたが、毎年9月には市の防災訓練で、消防団指導のもと、災害時、要援護者等の避難訓練を行っています。今後の予定としては、本年8月の全国少年消防クラブ交流大会に参加します。個人質問、秋岡義郎、中心市街地の活性化について、問い、鳴門市の中心市街地の地域づくりの方針は、答え、徒歩や自転車で移動できる範囲に都市機能を集積させるため、集約型都市を目指すという方針を示しています。問い、中心市街地のにぎわい創出と空き地利用対策についての現状は、答え、鳴門商工会議所青年部が中心となったクリスマスマーケット、大道商店街では100円商店街や、ジュニアエコノミーカレッジ、さらに、イス・ワングランプリなど様々なイベントを実施しており、 関係者の方と連携しながら積極的に支援しています。空き地については時代の変化に応じた土地利用がなされており、民間事業者の手法やノウハウを生かす有効利用を基本と考えています。子ども・子育て支援について問い、鳴門市の特徴的な子育て支援施策は、答え、保育所・幼稚園での子どもの発達支援事業において、小児科医と臨床心理士が巡回し、子どもの行動観察や保護者への個別相談を通じて支援しています。また、保育所・保育課についても、中間所得世帯の負担を軽減しました。さらに、子育て支援拠点として、以前より渦潮保育園に地域子育て支援センター、共栄鳴門駅前店4階にニコニコ広場がありましたが、本年4月からは新たに坂東南ふれあいセンターにも出張ニコニコ広場を週2回開設して、スタッフと保護者同士の交流を楽しんでいただこうと思います。個人質問、野田清幸。2025年問題について、問い、前回と前々回、高齢者福祉と団塊の世代の雇用について、買い物難民、交通弱者、一人暮らしの高齢者や老夫婦、二人暮らしで不自由されている方、まだまだ元気で時間があり、何かをしたい団塊の世代とのコラボレーションができないかとの質問をしたが、その後どのように取り組んでいるのか。答え、平成26年2月より本市に住む65歳以上の方、1000人を対象とした日常生活圏域ニーズ調査を実施し、結果の分析をしています。また、昨年12月より鳴門市内における民間事業者による移動販売車の巡回等、地域における買い物支援に関する現地調査や事業者聞き取りにより調査を行っています。さらに平成25年12月には、老人クラブ UI 訪問員の方々に協力いただき、高齢者生活支援ニーズに関するアンケートを実施しました。その他、生き生き鳴門ボランティアポイント事業、早咲保育所での小地域交流サロンなど地域における高齢者の居場所や生きがいづくり、生活支援などへの企画やコーディネーターとしての活動も視野に入れ、対象事業の拡充を検討しています。今後はこれまで把握したニーズと元気な高齢者の社会参加のマッチングにより、高齢者の生きがいと仲間づくり、地域への貢献につなげていきたいと考えています。個人質問、大石美智子。大型常設の農水産物直売所の設置について、問い、本市の主要産業である農業・漁業の活性化を考えると、直売所の設置は商品を発信・販売する場として重要であり、女性農業者や高齢者のやりがいも生まれる。また、直売所の設置場所として、新たな協定上のまちづくり活用エリアは、駐車スペースも確保でき、中心市街地の活性化も期待できることから、一番の候補地と考えられる。多額の建設費は要するが、農産・漁村活性化プロジェクト支援交付金として、施設整備費の約半分の交付金、6次産業化ネットワーク活動交付金として、加工、販売、施設整備、強い水産業づくり交付金等、うまく組み合わせて使える補助制度もある。本市の活性化を願い、大型直売所の設置についての考えは、答え、農水産物の価格形成は消費の動向に左右されやすく、生産者には厳しい状況であり、所得向上を目指し、生産者自ら値段をつけ、販売できる常設の 直売所整備への強い要望があると認識しています。国の交付金制度の活用も視野に入れ、常設の産直施設の早期実現に向けて、JA や生産者団体と協議を重ねています。建設費用の捻出、運営体制、他の施設や事業者との調整、商品の安定的な確保等、解決すべき課題もありますが、あらゆる手法による産直施設の整備・運営について研究を重ねていきたいと考えています。第2回臨時会の提出議案と議決結果。議案番号推薦第1号、案件農業委員会委員の推薦について。議決結果推薦。次の定例会の開催予定。平成26年第3回定例会は9月17日から10月9日までの23日間の予定です。9月17日水曜、第3回定例会開会、予算決議委員会、議案説明、全員協議会。18日木曜、一般質問通告締め切り。24日水曜、一般質問、会派代表質問。25日木曜、一般質問、個人質問、議会運営委員会。26日金曜、一般質問、個人質問。29日月曜、総務文教委員会、予算決算委員会第一分科会。10月1日水曜、生活福祉委員会、予算決算委員会第二分科会。2日木曜、産業建設委員会、予算決算委員会第三分科会、特別質問通告締め切り。3日金曜、議会運営委員会。6日月曜、予算決算委員会全体質疑、特別質疑。7日火曜、予算決算委員会質疑採決。8日水曜、議会運営委員会全員協議会。9日木曜、第3回定例会閉会。行政視察。総務文教委員会視察参加者。山根巌委員長、野田清幸副委員長、大石道子、佐藤絹子、塩崎照親、浜聖子、林克義。視察先。7月8日火曜、流山市、千葉県。7月9日水曜、三郷市、埼玉県。視察事項。1、マーケティング課の設置と効果について、流山市。2、読書推進・消防団サポート事業について、三郷市。流山市。流山市は全国の市町村では初めて平成16年にマーケティング課を設置し、流山市のプロモーションを行い、平成17年から5年間で人口が1万2000人増加しています。その後も他市に先駆け、シティセールスプランを平成23年6月に策定し、プロモーションを積極的かつ効果的に進めています。シティセールスプランでは、流山市のセールスポイントとウィークポイントを分析し、法人の立地が少ないというウィークポイントと、都心から電車で20分と近いが緑も多く、住環境も良いというセールスポイントを踏まえ、セールスのターゲットを共働き子育て世代に絞り、メディアを活用したプロモーションを行い、平成17年4月から平成26年7月までの間に、定住人口は1万8000人も増加し、17万人を上回っています。三郷市。三郷市は消防団員の全国的な減少に危機感を募らせ、 消防団員減少の抑制と市内事業者の収益の向上を図るために、消防団員への特典を提供する消防団サポート事業を平成26年4月から実施し、4月時点での34店舗から6月末現在では56店舗まで増加しています。また、文化の香り高い街づくりを目指し、平成25年3月に議会の議決を経て、日本一の読書の街を宣言しています。現在、行政、図書館、学校、家庭のそれぞれが連携して読書を楽しむための取り組みを進めています。視察を終えて、流山市の視察では、流山市と鳴門市では地理的要件が異なるが、市のセールスポイントやウィークポイントを正確に把握した上での市のブランド作りに向けたイメージ戦略と、今後の本市のプロモーションの方法等に参考とすべきであるという意見が委員からありました。三郷市の視察では、消防団員の確保のための消防団サポート事業であり、本市でも取り組みを検討しても良いのではという意見がありました。また、読書の街についても、学校のどこでも本を手に取ることができる環境づくりなど、大変参考になるという意見がありました。行政視察、生活福祉委員会、視察参加者、藤田茂雄委員長、金井勝則、川田達治、東谷真二、三津義弘、橋本国勝。視察先、7月2日水曜、小山市、栃木県。7月3日木曜、市川市、千葉県。視察事項、1、児童虐待防止事業について、小山市、2、防犯対策事業について、市川市、小山市。小山市では平成22年から様々な世代の人にオレンジリボン運動についてより関心を持っていただくため、1区間の距離を約1キロとし、住宅街など人が多く住んでいる地域をコースとして選ぶなどの工夫を凝らしたオレンジリボンたすきリレーを開催しており、平成25年にはランナー170名、協力者168名が参加するなど、年々増加しているとのことでした。市川市。市川市では、振り込め詐欺の被害が多いことから、さまざまな予防対策を実施しており、その主なものとして、システム開発会社と、携帯電話会社が開発した、迷惑電話チェッカーという固定電話機に接続して使用する機器について、100台を上限として2年間無償で貸し出しをしているとのことでした。迷惑電話チェッカーは、リストに登録されている2万件以上の電話番号からかけられた電話を自動的にブロックする機能があり、登録されている番号からかかってきた場合は、電話が鳴らずに赤いランプが点灯し、警告するアナウンスが流れるとのことでした。また、週に2回程度、防災無線を活用して、振り込め詐欺に対して注意を呼びかける放送をしているとのことであり、この放送により、振り込め詐欺の被害に遭わなかった方もいらっしゃったとのことでした。視察を終えて、市川市では、迷惑電話チェッカーの無償貸与や、防災無線を活用した啓発以外にも、市税、介護保険等の納付書送付封筒への注意喚起文の掲載や、75歳到達時に発送する後期高齢者保険証に、電話機器ポップアップの同封など、多くの啓発事業を行っていましたが、自分だけは被害に遭わないと思われている方も多いとのことであり、粘り強く啓発事業を継続していく必要があるとのことでした。鳴門市においても市川市のように様々な機会を捉えて啓発活動を粘り強く続けていく必要があるとの意見がありました。行政視察。 産業建設委員会視察参加者谷崎徹委員長、松浦富子副委員長、秋岡義郎、上田浩二、高川康二、畠山俊作、東正典。視察先、5月8日木曜、宮島協定志向組合、広島県。5月9日金曜、呉市、広島県。視察事項1、運営経営状況。施設概要について、宮島協定志向組合。2、空き家バンク事業。中心市街地活性化事業について、呉市。宮島協定志向組合。宮島協定志向組合へは、冒頭レースナルトの救済に伴う一部レースの代替開催について協力のお願いを兼ね、ナルト市の協定事業を所管する担当委員会として、冒頭レース宮島の運営・経営状況及び施設概要についての視察を行いました。呉市。呉市では空き家バンク事業と中心市街地活性化事業について視察を行いました。まず空き家バンク事業については、定住サポートセンターを設置し、他県から定住したいという方の相談や空き家の紹介等を行っているとのことでした。平成17年度からこれまでの制約状況は52件でありました。また、平成26年1月1日から、呉市空き家等の適正管理に関する条例が施行され、空き家の倒壊による事故、犯罪、火災などを未然に防止して、安心安全な街づくりを推進しているとのことでした。中心市街地活性化事業については、もっと来てくれ、店舗、公募事業などを行っていました。この公募事業は、呉市の商店街等地区のにぎわいを創出し、活性化を図るため、新規出店を目指す方々から、魅力的な店舗等の事業案を募集し、選ばれた最大2名の方に、それぞれ100万円を交付するというものでした。今後の中心市街地活性化の方針としては、呉市は都市機能がすでにコンパクトに集積しているので、地域商店街活性化法を活用し、既存商店街の活性化を図るとのことでした。視察を終えて、呉市は空き家対策について先進的に行っていました。空き家対策に付随した政策については、雇用とマッチングしたものとして漁業があり、年間2組、他県から来られた方がいらっしゃるとのことでした。鳴門市においても人口が減少し、空き家が増加していることからも、空き家対策について十分に取り組んでいく必要があるとの意見がありました。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して、日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで、手紙、ファックス、E メール等でお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。様式は問いませんが、300字以内でお願いします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで鳴門市に関するもの。できれば季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせいただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご明記ください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますので、ご了承ください。 投稿していただいたものは返却できません。写真は紙面に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 メールアドレス gikai@cityy.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長上田浩二、副委員長畠山俊作、委員大石道子、川田達治、佐藤絹子、浜聖子、東谷真二、山根岩尾。本誌はカラーユニバーサルデザインに配慮し作成しております。鳴門市議会だより、ナンバー88を終わります。担当は三木かな子でした。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2014年、平成26年9月1日。